のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も東京北方面の某所のコンビニの前よりお届けしております。お相手は私東横名人と、今日もこの方です。
どうも堀月です。
新年2回目、
で今年も頑張っていこうかな
と、はい、プライベート的にはどうなんですか、堀月さん。
どういうことですか。
まあ、はい、はい、まあいろいろね、あったと思うんですけど、はあ、まあね、またあのお子さんも生まれたりとか、
はい、そうですね、
いろいろあったと思うんですけど、その前にもいろいろあったと思うんですけど、
はい、まあいろいろありますよね、長く生きてるとね、もう
ね、
はい、
本当にポリンスキーさんは僕の人生の一歩も二歩も先行ってるなって感じは、
いや、そうです、
うん、
そうかな、
何回目の人生だみたいな感じになってるじゃないですか。
まあそのプライベートのね、
うん、
付き合いがこれだけ長い人もまあ珍しくなってきたと言いますか。
まあ何年目ですか、95年からだから、
そう、22年ぐらいですか、もう
22、3年、はい、ですよね、
はい、長いですね。
まあ言っても季節に1回とか半年に1回は会えてますからね、なんだかんだで、
まあ、そんな感じですかね。
うん、
まあ、そんなね、まめに連絡を取るのがもう取ってくれるのがね、やっぱ、うん、東横さんと、あの一方的に送りつけてくるパウエルさんがいるんですけどそれぐらいですからね。
そうですよね、
あとはもう本当ね、3年に1回会う友達とかは、まあ、いますけど、
うん、
毎年ってなると結構難しいですね。
難しいですね、うん、こういうのがあるから、まあ会えてるっていうのは多分あるんだろうなって話は何回もしてると思うんですけど、はいはい、まあ前回ではね、
はい、
いや去年今年を振り返るとかってないよねっていう話をしてたんですけど、
うん、
ちょっと振り返りたいんですよ。
ほう、
1個だけ。
何ですか。
2017年で、
うんうん、
一番何かこう文化的なことで、
文化的なこと、
感銘を受けた
は
ことっていうのが、
うん、
なんかあるかっていうと、一個だけあったんですよ。
何ですか。
藤井隆がやっぱりいいな
って、藤井隆
思ったんですよ。
はあ、最近もでも陽明酒の CM ぐらいでしょ。
陽明酒バンバン出てますね、はい、2016年にやっぱりすごく良かったんですね、藤井隆さんは、はいは
い、うん、
真田丸にも出て、
ああ、そっか、
あとは握るは恥だが役に立つにも出て、
はい、
いいねって、
うんうん、
なってたんですけど、2017年も結構良かったんです、藤井隆は、はい、僕の中では。
ほう、
っていうのは藤井隆って一応アーティストでもあるじゃないですか。
そう、曲出されてますよね。
なんだかんだってやってたでしょ。
そうですね、
あれちょうどね99年の曲なんですよね。
ああ、そんな前ですか。
僕らが新入社員になった頃の曲なんで、ああ、だから印象で、確かね、フロムウェイかなんかのバイト誌のコマーシャルだったんですよね、
うんうん、はい、
フロムウェイってないよね、もう
フロムウェイないんですか今。
アンもないよね。
ないの。
アンは学生援護会はインテリジェンスに買収されましたからね。
あ、そうなんですか。
う
ん、へえ、そう。
今はインディードですよね。
インディード CM よく見ますよね、うん、あれも。
仕事探しはインディード。うん、まあ、あの辺ってなんかね、
うん、
あとはなんだろう、東京だったクリエイト、
はいはい、クリエイトね、
ドキドキ、
クリエイトの CM のクオリティ上がりましたね最近ね。
確かに
昔10年ぐらい前なんか
かなり頑張った地方 CM になってきましたね。
なんかすごいよくこれで OK 出すんだって、でもインパクトありましたけどね。なん
かだからあえてでしょ。
あえてなんでしょうね、あれは。
あえてあれでしょ、よくちょい悪い親父がやるところの外しってやつでしょ、
うん、
ファッション上の、
そういうものですよね
CM 上の外しってこと
でしょ。あれはすごいインパクトは当時あったんですけどね。なんか、
あ、求人ジャーナルもありましたね。
あ、求人ジャーナルね、
うん、
最近見ないですね
っていうようなコマーシャルがいろいろ流れてるんですけど、
はい、
まあ藤井隆がアルバムを出したんですよ。
はいはい。
なんてタイトルだったかな。ちょっとね、うん、珍しくね、はい、あ、いいなと思ったから、
はいはい、
アルバムを僕本当は CD 買いたかったんですけど、
うんうん、
ちょっとまあ CD は買わなかったんですけどね。
はい、
CD 本当メディアで欲しかったんですけどね。ね、
家に置く場所もないということで。お、すごい。
いやいや、これをかけるつもりはなかったんだけど。
はい。
ね、ライトシャワーっていうアルバム。
ライトシャワー。
シャワーって出したんですよ。
はい。
まあ、いろんな、なんだろう、アーティストさんに、
うん、
楽曲を書いてもらい、藤井隆が歌うと、はい、でこれが90年代をコンセプトにした曲なんですよ。
90年代
これの PR のために作られた動画が非常に良かったと。
ほう、
だから90年代、まあ、80年代後半から90年代にかけてのテレビコマーシャルに流れてそうな曲。
はい、なるほど。
あのいきなりサビみたいなね、
うん、そうですね、
も再現した、はい、あの動画が YouTube に上がれ、
はい、
でそれを反則してたんですよ、
うん、
だからそれを見たら全部なんか見たことあるんだけど、いや見たことないんだけど見たことあるような動画ばっかりだったんですね、
はい、先ほどね見せていただきましたけど、あれはすごいですね。
あ、この動画を作ってくれたんだったらありがとう、 CD 買うよってなったんですよ、
うん、そうですね。
これは買わんと申し訳ないなと。
まあ確かにね、昔はね、
うん、
CM ソングがやっぱり100万枚とか売れてましたからね。
でしたからね、はい、そんな勢いないじゃないですか、
うん、
懐かしいし、こんな動画作ってくれてありがとう、うん、だったんですよ。
そうですね、
だから買おうっていう人もやっぱりいたと思うんです、はい、うん、やっぱ藤井隆すごいなと思うのは、これがすごい全体的に好きなんでしょうね、90年代の、
うん、
でこの前もね、奥さんがあの星野源のオールナイトニッポンを聞いてるから、
はい、
藤井隆よく出るんですよ、ゲストとか、
ああそうなんですね、
ゲスト週間みたいな、
はい、
で面白いのが友近読んで、うん、藤井隆と星野源と、
うん、
カラオケ大会するんですよ、ラジオで。
ほう
ほう、それが全部面白い。
あ、そうなんですか。
うん、で本当藤井隆って90年代の曲が好きだなと思うのが、
うん、
やたらね、銀座ジュアイオクチュール巻きっていう言葉をよく言うんですよ。
ほう、まあ我々もね、それを言葉引っかかりますからね。
銀座ジュエリー巻き、
はい、
その後に続く、ね、まあまあ元々ね、ビーズの曲が流れたりとかして、はい、銀座ジュエリー巻き、っていうのが地方によって違うんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
違うんだ。
郡山なんとかセンタービル3階とかね。
ああ、
僕らは、ね、はいはい、僕らは銀座ジュエリー巻き、
はい、
何でした。
え、うちですか。
うちうちっていうか、関西では、
関西ってどこだったんだろう。
銀座ジュエリー巻きナビオ阪急3階
ナビオ阪急か、
うん、だったんですよ。
そうなんだ。
そうっていうのを YouTube の動画をずっと最近見てるんですよ、
はいはいはいはい。
あ、今回どこの地方流れんねやろう思ったの。
あ、
広島なんとかセンタープラス3階みたいな。
ああ、本当ですか。
そうそう。いろんなエリアの人が、投げてきてくれるんで、
うん、
それを見て、差を見て、あ、もう、あ、ご当地銀座ジュエリー巻きが見える。
ああ、そう
ですね。全部同じナレーションで。
仕組みだったんですね。
そうそうそう。
全然覚えてないな、そこは。
だから80年代でやっぱ宝飾とかあって元気だったんですよね。
はい、うん、そうですね。
それこそ大阪駅だったらね、ここ山岡とかね。
あ、ありましたね。
ここ山岡覚えてます？
え、何ですか？
ここ山岡の店舗、ちょうどね、御堂筋線から上がってきて、大阪の中央郵便局行くところがあるじゃないですか。
はい、はい。
あそこの角っこに、ここ山岡の宝石のショップがあるんですよ。
へぇ、そうなんだ。
で、僕はずっとそこを通ってたんで、うん、行ったらね、毎回お姉さんが、すいません、すいません、すいませんって言うんですよ。
お、
知らん？
そこを、俺、そこは、そこを通らずにずっと地下を
通って。あ、地上を通ってたから。
ディアモールの方に
落ちて
る、ね。
はいはい
はい。
はい、そう、その、ここ山岡も、そう、すいませんすいませんって、え、僕って言ったら、宝石興味ありませんかみたいな声かけられるから、一旦それで引っかかったから、
ああ、そうなんだ。
見ちゃダメ、見ちゃダメ。
割とそういう。
あのお姉さんに話しかけちゃダメみたいな感じで、ずっとそういう悪の営業してたんですよ。
連れ込み、
連れ込み画廊的な。そうそうそうそう。
へえ、そうなんですね。
そうなんですよ。まあ、それもカウンターの中から、すいませんすいませんってお姉さんが言うんですよ。
はい。
あれ、お姉さんも心折れたいだろうね。
まあ、それしんどいですね、その営業は。うん、
でも、
はい、
ピタッと、それこそコマーシャル見なくなったじゃないですか。
まあ、最近見ないですね、宝石の、うん。
多分ね、言ってる前にね、ビズリーチとかね、
うん、
インディードとかもね、見なくなりますよ。
怒られます。
いやいやいやいや、だって、流行りってあるじゃん。
はい、まあ、CM のね、投下量が。
投下量の生え方ってあるし、
まあ、投下量が。
タマホームもすごい出した時あったでしょ。
投下量はそうでもないのかもしれないですけど、あれでしょ、東横さんが、ワールドビジネスサテライトばっか見てるからでしょ。
え、そんなことないですよ。インディードの、え、ビズリーチ？
ビズリーチはもう、
ビズリーチ、ビズリーチどこでもいるじゃないですか。
あ、本当ですか。
もう僕は、まあ、陸王を見てるたびに、あ、ビズリーチ出た、ビズリーチ出たって言いますからね。
大体、テレ東のビジネス番組で見ますよね。うん、
おい、君、この彼は一体どこで？
そう。やってました。
そんなビズリーチっていいの？
わかんないです。 利用したことはないですけど。
いやいやいや。はい、いやいや、まあ、そんな東海道がすごい銀座ジェリー、マキさんだったんですけども、
うん、
どうなったのかすごい気になるんですよ。
うん。
で、すごいんですよね。だから、いつの間にか、銀座ジェリー、マキ、カメリアダイヤモンド、銀座ジェリー、マキ、だった、うん、
はい、
マキか。
はい。
ミキ。
マキ。
マキであったり、
店名はマキ。
マキだけど、うん。で、これは、株式会社ミキっていうところなんですよね。
はい。
で、もう一個のブランドとしては、ジュアイオクチュールマキ。
はい。
言いにくいんですけど。一緒一緒。
ありました。
銀座ジェリー、マキ、ジュアイオクチュール、マキ。
はい。
で、主力製品はカメリアダイヤモンド。
うん。
カメリアダイヤモンドっていう、ダイヤモンド売ってたんです。
はい。
そんな、ミキさんなんですけども。はい。バブル期には、まあ、宝石店以外にも、婦人服の小売店、
うん、
ブティックジョイ。あったね。
ブティックジョイ。
銀座ブティックジョイ。
ありました。
何でも銀座でつけるんですよ。
はい。
うん。
銀座にあるんですかね。
わからない。見たことないけどね。
あ、見たことない。そういえば、東京来て結構経ちますけど、
うん、
見たことないですね。
銀座ジュエリー、今見たことないでしょ、はい。子供服の小売店、ファニー、
うん。
ファニーって確かあったなと。
へぇ、うん、それはちょっと知らないですね。
まあまあまあ、いろいろ中国とかタイに生産工場があったり、今ウィキペディア見てるんですけど、
はい、
資本金41億円。
うん、
従業員数8000名。
すごい。
売上高、1700億円にも及んだ。これ最盛期ね、バブル期には。
すごいですね。
で、一番でかいのは、
うん、
このね、
はい、
ダイヤモンドでほとんどその、真珠系統が握られていて、
って言いますよね。
デビアスダイヤモンドって聞くじゃないですか。
はい。
だデビアスが扱うダイヤモンドのうち、銀座ゼリー巻きに 30% 流れてたんですよ。ってことは、世界のダイヤモンドの 10% とか 20%、では、デビアスダイヤモンドとしてはほぼ河川状態だから、はい、はあ30% ぐらいが、
そんなにですか、
同社に下ろされていたと。
へぇー。
だからあんなボンボンボンボン CM が出せるんですよ。
いや、あの CM がね、印象的でしたよね。
そう。すごいですよ。
うん。
で、今、このミキさんのホームページに行くと、2008年で、
はい。
止まってるんですよ。
はいはいはい。
キャラクター、白田久子さん。
はい。
これほとんど、有名な人じゃないと思うんですけど、
はい。
CF 歌手、フェイス。誰だろう。2007年、土屋アンナ。
おう。
布袋寅泰。
おう。
で、キャラクター、白田久子。
うん。
うん。あとはね、ありましたよね。加藤ミリアとかもありましたね。
はい。
米倉涼子がやってた時もありましたね。
おう。
直近だとそうなんですよ。
はいはいはい。
まあ、2000年代に入ると布袋寅泰が多いんですけど、まあ、昔はビーズとかも。
90年代ですよね、やっぱ。
グローブとかもあるし、うん、もう、ある種、鉄板じゃないですか、銀座ジュエリー巻きの CM って。
まあそうですね、
耳に残るし、
はい、
それが2008年でピタッと止まっている理由がやっぱあったんですね。
あったんですか、
これは。まあ言ったら何回も倒産してるんですよ、
うん、何回もなんですか。
うん、メガバンクの破綻に伴う会社分割と清算、一社目の経営破綻、
はい、うん、
急成長の煽りによる勇み足により、ミキメンバーズ会員は表示価格から9割引きという広告が
9割引き、
公正競争阻害表示と認定され、
ああ
95年に公正取引委員から排除命令を受けている、
うんうん、
で97年に、メインバンクは宅銀だったんですね。
お、
意外と。
なるほど。
で、それについて、上場に向けた証券幹事会社である山市証券の廃業に加え、だから、宅銀と山市っていう。
すごい、もう、なんか、もう、役満ですね、なんか。
役満ですよ。来たってね。
もう、なんか、経営破綻っていうか、まあ、なんか、不良債権の。
塊みたいな。
なんか、もう、役が揃った感じですね、うん、それ。
ワンマン経営の弊害や、従業員の労務問題や裁判等も抱えて、急速に業績が悪化し、うん、同年4月に婦人服、子供服部門から撤退したと。
うん、
そうそうそう。で、まあ、そこからまた、まあ、整理回収機構に引き継がれて、債務整理して、2002年ですね。うんうん、で、2002年より公式の売上減をカバーするために、アンチエイジングの健康食品やスキンケア商品の販売を始める。
うん、
ただし、2015年に同社が販売した飲料水の効能表示に科学的な根拠がないとして、消費者庁から処分を受けたと。
だいぶ目つけられてますね。
ミキさんね。大変だな。うん、で、まあ、二度目の経営破綻としては、はい、さらにリストラを進め、本社ビル、 池袋イーストの返却、うん、従業員の給料3割カットと自主退職の勧奨を行ったが、2019年1月の21日に、東京地裁に民事再生法の指摘を申請を行い、はい、経営破綻したと。だから2008年までコマーシャルやってたっていうのは、やっぱりなんだかんだでやっぱりやらないと売れないよっていうので、
まあそうですよね、コマーシャルでやっぱ知名度高めてっていうことだったんでしょうね、うん。
で、破綻後も経営を、営業を継続していたが、売上高の減少は止まらず、2019年8月には100円、100円を切り、約80億円に落ち込んだと、売上がね。うん、2012年8月に民事再生法適用が決着したことに伴い、CM を復活させたことを、引き続き、経営再建を行っていたが、2013年8月期の売上高が45億円まで落ち込んだと。もうだから100分の1ぐらいの、まあ、100分の1まで言わないけども、
うん、
最盛期の 2%、3% ぐらいまで落ち込んでるってことなんですよね、うん
う
ん、
なるほど。
で3度目の経営破綻、2014年にもう一回経営破綻していると、
うんうんうん。
で現在は2015年1月ロゼッタホールディングスの CEO 飯田正美氏が、ミキを買収し社長に就任した、
うん、
という感じなんですよ。
はは
だからやっぱりもうバブルの申し子のままだったんですよね、ま
あ、そうですね。そうですか、そんなことだったんですね、知らない間に。
そうだ、僕はノバって経営破綻してもノバウサギってまたやってるじゃないですか、
はいはい、
細々とコマーシャルやってないけど、
はい、
駅電車広告とかたまで見るんですよ、
うんうん。
あれで行くと銀座ジェリー巻きっていうブランドって僕は全然価値あるんじゃないかなって。
いやあるでしょ、あんだけ流してましたからね。
パロディでいいから一遍コマーシャル復活させてほしいですよね。
うん、そうですね。俺もその今話聞いて、
うん、
ちょっと動画探してみたくなりましたね。
だでしょ、
うん、
子供の頃に、子供って一番多感な時期に、
はい、
夜中に見てたコマーシャルだから、
なんかやたら覚えてますよね。
銀座ジェリー巻きナビオ阪急3階っていう響きだけが、うん。オリスキーさんは別にナビオ阪急3階って言えなかったけど、
そこまでは覚えてない、
ね、みんな僕らぐらいの世代はみんな言えるはずですよ。郡山のやつだったら郡山センタービル3階
って。本当そうなの、
うん、多分そうだと思う。
そこまでは注目しなかったですね。
いやいやいやいや、
はい。
だから今の世の中に、
うん、
こんだけ音楽と映像とか、
はい、
ソマーシャルが一体になってるものってあるの？なんかある意味ね、総合芸術じゃないかなって、褒めすぎかもしれないけど。
まあそうなんです
かね。金かけてね。
うん。まあやっぱそこからヒットソングが生まれるっていうことが最近はね、やっぱ、
別に
最近 CM ソングってなんかあります？
もう、
セブンイレブンのあの、デイドリームビリーバーばっかり。
あれは何回目の、あの、流行りなんだ？
何回っていうか、すごいしつこいですよね、あれ
も。うん、もういいよ。
うん。そうなんですよ。
音で攻めるっていうのは大事ですからね。
やっぱそのね、あのね、マキの CM、
うん、
見て TSUTAYA に8インチ CD 借りに行ってましたからね。
8インチ CD ね、
はい、
ABEX のやつとか、
そうそう、
BEING のやつとかね。
いやもう本当そうですよ、
うん、だって今の音楽聴いてても、
うん、
買おうかなと思わないけど質は絶対上がってるじゃないですか。
うんうん、
だから CD 出て始め、CD 以前以後って全然音楽の質も変わってるから、
うん、
すごい底上げされちゃったんでしょうね、
うん、
音楽が。だから、パッて聴いたアイドルの曲でも、これ90年代に俺中学生でこの曲しかなかったらこの曲買ってたんじゃないかっていう曲
が結構
多いじゃないですか。
うんうん、確かに。
残念だなって。
残念ですか、
まあ、残念だなっていうか、飽和状態になっちゃってるんですよ。
まあそうでしょうね。
別にだから AV の子を見ても普通に可愛いし。
まあそうです、
ね。この子はタイムスリップして、90年代前半とかに来たら、
むちゃくちゃ売れてましたよね。
もう、億万長者ですよ、
多分。確かに。
イージマアイですね、言ったら。
まあ、いやいや。
でもイージマアイでも僕ら良かったんですよ。
いやもうイージマアイ出た時は衝撃でしたからね、みんなね。
桜木類とかでもね。
そうですね。衝撃でした。
でしょ？
うん。
何が良かったんやって今から見たら思うけど。
いやいや、ノスタルジーありますよ、今でも。
今でもね。
うん、そうですね。
そう考えると。
やっぱり、ま、マスコミはテレビ一強の方が良かったのかな。
いやー、良かったんじゃないかな。
インターネットなんか出てこない方が良かったのかな。
インターネットなんかなかった方がもっとね、はい、集中してくれたから。
まあね。 そういう世間的な盛り上がりは演出しやすかったかもしれない
ですね。だってそれで言い出したら何その銀座ジュエリー巻きってあるけどノイビア化粧品とかね。
ああ、もうないですね CM 今。
なんかあれピアースプロンプスなのとか007もど
きで化粧品の CM 確かにないですね最近。
なんかソフィーナとか、
うん、
マイナス5歳のとか、まあ、機能を打ち出すだけで漠然とした機能イメージを打ち出すような CM って全くないじゃないですか。
うん、ないないですね。
ないでしょ。
まあ、効能もやっぱ SK2 みたいに歌っちゃってますよね。
ああ、そうですね、確かにね、
うん、イメージ CM みたいなのやっぱ最近ないです、ね、
まだ僕どちらかというとバブルの匂い引きずってくれてるのって、うん、土屋アンナと、
うん、
水原希子ぐらいかな。あの二人は、
うん、なんかちょっとそういうイメージ CM 出てそうな、
出てそうだし、社長がちょっとヤンキーテイストが好きだから、
うん、とか、まあ、でも今最近僕ね、
うん、
奥さんの実家が東北の方なんで、
はい、
行くことあるんですけど、
うん、
地方の CM って見たことあります？
ここはパチンコ屋さんとかが多いですね。
やっぱあのパチンコ屋さん、今イメージ CM を引き継いでますよね、
うん、
すごく。
だって何も言えないもんだって、はい、ガローがとか北斗拳がとか
言えない、
言えないもんだって。
言えないからなんかイメージを打ち出した CM かなんかよくわからない CG のキャラが踊ってるだけの CM とか結構ありますよ
まあ、うん、でもそれで十分なのかな。
十分なんですかね。でも寂しいですね、なんか。
いやでも。
ああいう CM がないのね。
いや、誰かやってくれないかな。ある意味、高田じゃなくて、
うん、
高須クリニックはそうなのかな。
ああ、そうですね。
でも、曲じゃないじゃないですか。絵で見せてるじゃないですか。
確かにね。
ドバイ。
最近消費者金融とかもね、おとなしくなっちゃった感じもありますしね。
アコムとか
竹藤とか、やっぱ
竹藤もないよね、
イメージの CM だったじゃないですか。ないですね。
だから何あれって竹藤なんか、
まあ、でもなんかやっぱ社名は覚えるみたいなとこはあるじゃないですか、
うん、
イメージ CM ってそういうもんですよね。
まあ急にねああいうコマーシャルを打ち出すところってやばい会社なんだっていうふうに僕ら嗅覚持ってるじゃないですか
まあまあまあ、ちょっとね、その、社員に向けて売ってるのかな、この CM みたいなやつはありますよね。
とか、あとは、B2B 系の企業が、頑張って認識してもらいます、リクルート待ってっていうのがあるじゃないですか。
そうですね。
日本返しとか、うん、旭化成とか。
確かに。
うん。
やってますね。
そっか、あとイメージ CM ってもっとやってほしいよな。銀座ジュエリー巻き誰か買い取ってくれへんかな。
まあやっぱそういうね。
だって俺ユニクロの UT で銀座ジュエリー巻きのロゴあったら欲しいもん欲しくない。
確かに欲しい。
あんななんとか醤油とか入れるよりも、
うん、
銀座ジュエリー巻きとか
確かに
入れてくれてる方が。
確かにね。そうですね、
うん、
ないんですか。
いやそれ多分ビレッジバンカードとか言ってあるかもしれない。
ああ、確かに。
銀座ジェリー、ミキとかね。
いやいやいや。
ミキとかね。
そうじゃないんですよ。ちゃんとしたやつが欲しい。
ちゃんとしたやつが欲しい。
ちゃんとした、ちゃんとコラボしたやつが欲しい。
だって、株式会社ミキがそういうライツビジネスに、ビジネスも考える
ないでしょ
とは思わないし、昔の曲をもう一回流すっていうすごいハードルが高いし、
うん、
無理なんでしょうね、多分リバイバルで。
まあそうですよね。
いろんな権利の問題もあるから。うん、
まあでも藤井隆の動画はお見事な感じでしたね。なんか
あの完成度は高いでしょ
う。うん。
アスペクト比も3対4になっていて。
そうですね。
で、ちゃんと映画の CM だけはちゃんとなんか遅いやつになってましたからね。
うん。
そ
っか。
この時代のあだばな的にこう出てくる CM っていうのちょいちょいあるから、ずっと見ていったら面白いのは面白いんですけど。
面白いですけどね。
やったらその住宅系も波あるじゃないですか。
住宅系、
はい、なんとかホーム、多分その大手の住友とか、住友じゃないな、はいはい、住友林業、
うん、
積水大和とかじゃなくて、神奈社長とかね、
うんうん、
多分一坪、90万円でなんとかかんとかとか。
あ、でもそういう意味では住宅情報館の CM は頑張ってるじゃないですか。
頑張ってますね。
バブル感ありますよ。あれ、
あれだけ残してるかな、うん、
あるある。
確かにありますね。
誰みたいなアーティスト出てますよね、あれ。
いやー、 なんかないのかな、無理なのかな、もうかああいう風な。で今の子供がすごい印象に残ってるコマーシャルって何なのかなっていうのも、
うん、
あって、どちらかというと今もう狙ってるじゃないですか。
狙ってます。まあそのやっぱリバイバルっていうことになっちゃうんですよね、どうしてもね。やっぱ JR のスキーの CM も
し
っ
かり。私をスキー連れて
ってね。そうなんですよ。やっぱ、まあ、バブルを懐かしむ、ね、古き良き日本みたいな、まあアメリカもね、そういうことだったんでしょうけど、昔は古き良きアメリカのリバイバルが
強い、やっぱり強い強い日本で言ってバブル期になるんですか。
そういうことでしょう、ね、やっぱアメリカのフィフティーズに相当するのが日本のバブル期なんでしょうね、うん、
トランプがバブル期を言うみたいなもんなんです
ね。そういうことですよね、
うん、いや
だからそれはそれでね、なんかそういう感じで再び取り上げられると、うん、ずっとバブル期を応援してた我々としては、うん、なんか寂しいというか、そこをもう一回消費しないでほしいっていう思いが
そっとしといてくれみたいな。
そう、そっと俺らだけで楽しんでたかったのになっていうちょっと寂しさは。
うん、いや来ますよ銀座 J に、まあ、今年
来ますそれ来ますリバイバル来ますあれを
確かに、
はい、
でも多分いると思うんですよバブル期の人とかだったら、うん、俺銀座 J に負けて結婚指輪買ったみたいな人。
いやそうなんです、いや俺も大人になったらそういう風になると思ってたんですよ。
うん、
普通
でもその頃には銀座 J リー巻きないからね。
ないんです。だから中学生ぐらいの時は、うん、やっぱ大人になったらセリカに乗ってスキー場苗場に、うん、苗場とか、まあ、滋賀高原とか行って、うん、で銀座 J リー巻きで
彼女に
宝石を買ったりとかする大人になるんだろうなと思ってたんですけど、どれも達成してない。
本当だね、
うん、
セリカも買わなかったもんね。
そうですよ。
あれどこ行ったんだろう僕らの夢。
うん、本当そうですよね。
そう考えると本当に昔はいいシステムだったんですよね。
いいシステムなんですけど、だから今の中学生とかはどういう風にその今の大人社会をね、
うん、
見てるのかっていうのはね、やっぱだいぶ違うと思うんですけど。
大人社会を見る。
うん、まあ、やっぱ大人に混じれますからね今は普通に。
うん、
あの SNS とかを使えば。大人のコミュニティに入るっていうのが容易ですから、
ね、容易だし今の、うん、まあ誰かが言ってたけど何々やけど質問あるみたいなものをまとめると、うん、なんか14歳のハローワークみたいなのがいっぱいできるはずだなって誰かが言ってて、うん、まあ、そういうまとめサイト本当作ってあげるべきなんでしょうね。
まあそうですね、
中高生相手に
本当に良質なやつを揃えればだいぶ勉強になると思いますからね。
うん、
うん、
ちなみにこの銀座ジェイリーマキーの最後に読み上げるところがあるんですよ、
はい、
それをウィキペディアにやっぱすごいね、
お
ウィキペディア全部まとまってるんですよ。
まとめる人いるんですね、うん、やっぱり
北海道だったら銀座ジェリー巻き札幌エスタ地下1階、
うん、
ありそうですね盛岡だったら銀座ジェリー巻き盛岡7階1階、
おう
面白いな。あった郡山ね、銀座ジェリー巻き郡山駅ビルサンシティ2階。
なんで郡山そんなに引っかかってんすか。
いやいや、それが僕よく動画でできてたから。
あ、そうなん
だ。見てた。郡山の人が福島の人がよく出してくれたんですよ。
へぇ、
そう。ちなみに、
うん、
そう、やっぱり大阪市は銀座ジェリー巻きナビオ阪急3階。
ほう、
兵庫県銀座ジェリー巻き三宮サンプラザ2階。
うん。
3つぐらいあるんですね。銀座ジェリー巻き姫路本店姫路大溝館。
え、
お溝筋。
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 へえ。
いっぱいあるんです。これだけ分全部差し替え版を作ってたってことなんですよね。
まあ、パターンも CM の行動数がすごいことになってますね、それ。
すごいですね。
管理するの大変ですよね、代理店も。
やってたんですよ。
ああ、そうなんですね。
まあ今こんなことは多分ありえないですからね。
まあそうですね。
本当にでも中学生とか捕まえて聞いてみたいですけどね。
どうなんでしょう、まあ多分中学生とかが、うん、まあ、大学生とかになった時にいろいろ発信すると思うんですよ。
その答え合わせが出てくるんですよね。
そうですね、出てくると思うので、まあでも今はその同年代だけでね集まってものを作るっていうこともあんまりないのかもしれないですけどね。うん、もういろんな年代すぐ混ざってものを作ったりする方が多いのかな。まあ、同級生同士でやったりとはすると思うんですけど、その時代の自分たちのね時代の総括をしだすんじゃないですかね。それはそれで
だからいつぐらいかな、多分2000年代とかはそろそろ出てくるのかな。
もうやってると思いますよ。
うん、うん、何が出てくるんだろう、
なんでしょうね。
うん、
まあでもやっぱそのネットの初期、まあ、今の現代のネットのね、
うん、
あのまあ2000年以降のリバイバル というか、まあ、総括はやるんじゃないですか。
まあ、え、何、侍魂とか、
あ、懐かしいですね。
フラッシュ先生の、
はい、まあ、まあまあその辺はもうすぐ多分誰かがやりますよ。
オラサイトみたいなのか、
うん、そういうのやると思いますよ。ま
あ、やるでしょうね。うん、懐かしいやーみ
たいな。まあ、多分でもあの当時もね、それを共有してたのはやっぱ一部でしたでしょうから。
そうね。
うん。
いやー、う
ん、あんまりそのね世間全体って感じでは
ないのかな。でも銀座ジュエリー巻きはみんな思い出してほしいな。
銀座ジュエリー巻き知らない人いないでしょ。
いないですよね。うん、
頑張ってほしかったですね。
うん、
買いに来たかった。今見に行きたかったですね。
今何宝石屋って言って何屋さんになるんでしょうね。何屋さんって何なんですか。4度 C とか。
さあどうですかね。
ティファニー。
あんまり派手にその単独の店舗構えてる宝石屋って東京ではないですよね。あんまり
ないですよね。うん、宝石だったらここに買いに行かなきゃみたいな。
そう。
でもそういう意味ではすごく成功してたんですよ。やっぱりだからデビアスダイヤモンドの卸の3割握ってたって言ったら、
まあそれが本当ならそうすごいことですよね。
やっぱあの投下量って嘘じゃなかったんですよ。
まあそうですよね。それにまあそんだけ流通させてた、
見合うぐらい売り上げもあったってことなんで、うん、
もう一時動員やみたいなもんでしょ日本の。
そうだから SPA の走りって言ってましたよね。
うん、
あの自社で企画して自社製造するっていう、はい、卸じゃないっていう。
そうですよね。加工して販売までやるっていう、うん、すごいですね。
そうだからあれだけの投下量があればあんだけ CM が占拠できるっていうことを、
まあ、そういう勝利の方程式だったんでしょうね。
うん、
宣伝に力入れて、まあ、物量も、まあ、そのやっぱり9割引きで売るっていうのは、まあ、そのいっぱい物を売ってたってことでしょうから。
本当みたいな。
そういう、まあ、まあだからもう一時受けで独占状態なら関係ないですけどね。 なんかもう状態、うん、
まあ、市場の価格を握れてるみたいな
感じ。定価も何もないですからね。
もう、うん、すごいな。調べれば調べるほどやっぱもうちょっと調べてみたくなるのが、
そういうね、もう雑な9割引きとかってすごい。すごいじゃないですか。
いやー見たいな、もっと。
うん、まあ、そういう販売、まあ、今もあるんでしょうね。情報商材とかはそうやってんじゃないですか今も。
うん、まあ、情報商材コマーション流せるわけないですからね。ま
あ、いやでも流れる世の中が来るかもしれないですよ。
え、
規制がどんどん今は緩和されてるわけですから。
まあ朝日新聞にそういう怪しい広告が出ても不思議じゃないですよね。
うん、
だいぶ緩くなってるから。
そうそう、
新聞社なんか
そうでしょ
う。うん、
そういう情報商材の情報商材売ってる人の本は宣伝していいわけですよ。
いいわけですよ。確かに。
はい。
まあ YouTuber もある意味そんなに近いですけどね。
まあそうですよね。
まあということでバブルは遠くなりにきりというか、90年代ってもう一回見直す時期があ
るけど、まあもう僕はもうちょっとそこはもう
やめてほしい。
そこを消費するのやめてほしい。そっとしてほしい。
消費ね。
はい。
まあ、まだ鑑賞に耐えるのがいっぱいあるんで、
はい、
まあいい時代ですよね。あの昔の動画いっぱい見れるって。
いやそうですよ。ギリギリ揃ってる世代ですよ。
うん、
やっぱり
90年代ギリギリですね。
うん、そういう、もうあのそういうの集める人たちがギリギリ VHS とかで溜め込めてた、
うん、データ今サルベージしてる最中なんでしょうね。
そうですよね。
うん、
それより以前の人はないですからね、あんまり。
だからね、
うん、
まあでももう明けて2000年代からなってくると、なんか地続きっていうか別に画質もそんな変わらないじゃないですか。
そうですね。
アスペクト比が地デジ対応、地デジ以前以後で多分ちょっと見方が変わってくると思うんですけど。う
ん、そうですね。
だって今5年前の AV 見ても分かんないもん。
まあそうです、
ね、新しい女の子、古い女の子は。
うん、
っていう話を10年前もしてましたもん。
ああ、そうですね。
っていうことはどっかで線は引けるはずなんですけどね。
そうですね。
うん、
まあそこが緩やかになってるんですね、やっぱ。
緩やかになってますね。
うん。
うん、そういう意味では、なんか年代とかも関係なくなってきてるような気もするな。
そうですね。 だから藤井隆の動画見ても違和感感じない人もいるかもしれないですね。
別に、え、別に何普通じゃんみたいな。
そう、
いやいやいやいや違う違う違う違う画面の作りが豪華みたいな、
うん、
うん、その違いはあると思うんですけどね。
そうですね、う
ん、まあ、その変化見てみるのも面白いのかもしれないですね。
はい、
はい、それでは皆さんおやすみなさい。さよなら、
はい、